主は皆さんと共に。
また主さんと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに杉越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて行って都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになって、彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ向かった。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。最後の晩餐の席で、それは旧約の杉越の食事でもあったわけですが、そこでイエス様がこのパンとブドウ酒をご自分の体とご自分の血として制定されて、そしてそれを私たちがこの現在のミサに至るこの記念をイエス様が残されて、それを私たちは今でもこの約2000年間このミサのキリストの体をいただく式を続けてるということになるわけです。私自身は家が仏教の家だったので、子供の頃はそういうお寺さんに両親に連れられて行ったりとか、そういうことをしてこのそういう儀式に、宗教的な儀式に子供の時から参加していたんですが、その高校生、中学生だったか高校生だったか、初めてミサに参加してですね、一番最初にミサに預かった時に何が驚いたかというと、何をやってるのか、そんなによくわからないわけですが、何かをやっていて、でその最後の方になって、その急に神父さんが祭壇の上で何か食べたり飲んだりしてるのを見て、非常にショックを受けてですね、とかどうとか、儀式の最中とか最後の頃にこう飲んだり食べたりみんなの前でしてるっていうのがちょっとすごいなんかつまずきというかショックで、仏教の儀式だったらお経唱えてるだけなんで、で終わってからみんなで食事をするのは分かるけど、その最中に食事をするっていうのが何かもう非常に何と言うんですかね、このなんか聖なる雰囲気がしないというか、聖なるものというのはその頼み食いとこう関係ないものであって、そしてそれが終わってから食事をするんだったらともかく、その一番根本的なところでなんかみんなの前で食べたり飲んだりしてるのを見て、とにかく非常にショックを受けた気持ちが未だに残っていますが、考えたらこのミサというのは非常に不思議な、食事が原型であるといえば原型であるから、そのようなものをですね、食べたり飲んだり、私たちも結局することに、それが一番大事なポイントになるわけですね。何か不思議な儀式であるということを強く思います。でしかもですね、旧約も、旧約、この第一朗読の旧約もそうなんですが、 その人間が生贄を捧げるわけですよね、本当は。この人間の側から何か神様にこう捧げるわけですね。でそれも、まあ、仏教も同じで、あの旧約と同じで、そのやっぱ子供の頃母親が仏壇だったか神棚だったか、とにかく何か大事なものはなんかお捧げするわけですよね。お供えするっていうか、でお供えした後に、まあそれをこうその前から持ってきて、それをこうまあ食べるわけで、だからこう食物にしろそういう大事なものはまずはこの人間が神様にこの捧げるというそういうものであるというふうにまあこの考えてたわけですが、で最近知り合いが京都のお寺さんにお坊さんとして、まあ、お坊さんとかまあ女の人でその尼さんとして入ってですね、でもとにかくその由緒あんまりに由緒正しいお寺なんで、あの仏像が30だったか20だったか忘れましたけど、もうその国宝級のやつがもうバーッとあってですね、でその毎朝そこの仏像一つ一つにご飯を捧げる、でそれだけで1時間半かかるって、その料理を捧げるそれを人間の側からこうご馳走を仏さんに捧げてですね、まあ、食べてもらうというか、なんかまあそういう話を聞いたら、まあ確かにそれも人間が全て、まあ、仏さんとか神様に食べ物を捧げてるわけですよね。でまあそれはある意味で、まあ、人間の神様の関係を考えたら、まあ、論理的であるかもしれないと思いますが、やはりキリスト教の場合はこれは全くまた逆で、で捧げてるのは人間じゃなくて神様が捧げてる、で神様が私たちにキリストの体と血を与えてくださってるわけですね。だから全く人間の捧げとかなんとか生贄とかなんか超えてるっていうかですね、それも全くひっくり返ってるわけですね。神様が人間に捧げてる儀式になるわけですよね。だから私たちはただいただいてるだけなわけで、だから私たちが捧げるとか捧げないとかなんとか、もうそういうものは全く吹き飛んでるというかですね、それ全く神の恵み以外の何者でもないというわけですね。ミサは私たちが何かいいものをあげるとかあげないとか、罪を犯したから生贄を捧げるとか捧げないとか、なんかそういうものをこう全く超えてるとか逆転していてですね、ミサというのは基本的にはただいただいてるだけ、神様の恵みを、しかも具体的にですね、食事という形でまあいただいている、まあ、この神秘の深さというか、まあ神秘といっても別にまたこのなんか特別なんていうんですかね、なんか修行を積むとかなんとかの話じゃなくて、まさしく具体的にその恵みをまあ毎回こういただいているというごくごく具体的なものであって、でそこで現れている神の恵みのこの凄まじさというかですね、まあちょっとまあ半端ではないと思いますね。人間が神様に捧げる方が普通でと思うんですが、まあ私たちの、まあ、何かでもそうではなくて、神様が私たちに捧げられて、でそれが今も2000年間私たちがその恵みをただいただき続けているだけ、私たちの功徳とか 何かいいことしたとか全く関係なしですね、それを今日もあるいは毎日曜日その恵みをいただけ続けている儀式である、それがミサ聖祭であって、それがキリストの体の意味であるわけですね。このキリストの体の生贄の前にして、それを超える捧げを私たちがするのは不可能ですね。とかその生贄に対して私たちがお返しできるものはまあほとんどゼロに近いと思いますね。それぐらい人間はあんまり大したものではないわけですから、でも逆にそこで神様が私たちに与えてくださっているその恵みのこう大きさですね、まあ、それも計り知れない、でその恵みをいただいて、しかも別に抽象的な恵みでなくて、キリストの体と血というですね、具体的な恵みを、まあ、私たちはいただき続けている、まあ、このなんとかキリスト教の儀式の凄さというかですね、この恵みの大きさというのは、まあそれは味わいきれないものがありますが。 まあ、この恵みを今日もいただきたいと思います。でいただく以外に何もできないので、感謝の心でいただく以外に何もない、まあ、その恵みをいただきつつ、私たちがやはりそのキリストの心、キリストの愛の凄まじさ、まあ、それを私たちがやはり生きていくというか、まあ、味わいつつ生きていく、まあ、それだけが私たちの、まあ、せめてちょっとはできることであろうと、まあ、思われますが、まあ、この偉大なる神秘を私たちが生きていけるように、まあ、感謝して、ただいただくだけですが、それを本当に心からいただくということ、まあ、そしてそれを生きていけるように